おはようございます。本当にたくさんの方と今日このようにして礼拝を捧げれる恵みを心から感謝したいと思います。本日共にいただきます御言葉を早速お読みしたいと思います。詩詩記6章11節から15節です。私がお読みさせていただきます。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシに属するオフラにあるテレビンの木の下に座した。時にヨアシの子ギデオンはミデアン人の目を避けるために酒舟の中で麦を売っていたが、主の使いは彼に現れていった。大勇士よ、主はあなたと共におられます。ギデオンは言った。ああ君よ、主が私たちと共におられるならば、どうしてこれらのことが私たちに望んだのでしょう。私たちの先祖が、主は我々をエジプトから導き上られたではないかと言って私たちに告げた、そのすべての不思議な御業はどこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。主は振り向いて彼に言われた。あなたはこのあなたの力を持って行ってミディアン人の手からイスラエルを救い出しなさい。私があなたを使わすのではありませんか。ギデオンは主に言った。ああ主よ、私はどうしてイスラエルを救うことができましょうか。私の子族はマナセのうちで最も弱いものです。私はまたあなたの父の家族のうちで最も小さいものです。アーメン。少しネガティブなところで終わっているんですけれど、本日の御題は大勇士よ、主はあなたと共におられますです。人間的に見て自分自身でも、また世の中的に見てもあまり目立たない生き方をしていた人が主の選びによって変わっていく。救ってもらう側から救う側に立ち上がりリーダーとなっていく。それは有力なものを無力なものにするためかもしれません。死者を恥ずかしめるための主のご計画かもしれません。いずれにしてもどんな人も主の御前に誇ることがないために、神様は神様の用い方で人々を導き出されます。本日お読みしたこの箇所に登場する皆さんよくご存知のギデオンという青年は、詩詩記の時代にデボラとバラクの勝利によってもたらされた40年間の平和の後に、神様から他の神々だけは拝んではいけませんよとわざわざ注意をされていたにもかかわらず、イスラエルの民はまたもや他の神々を拝み始めました。そこで神様は偶像礼拝がいかにいけないかをイスラエルの人々に教えるために、近隣のミディアン人アマレク人を用いて7年間イスラエルを苦しめることにしました。その時イスラエル人を救うリーダーに召し出されたのがギデオン、その人であります。ギデオンはイスラエルの中でも最も小さな部族、マナセという部族の中の一員でした。でも家は貧しく、一番貧しいと言ってもいいかもしれないそのような家庭に生まれ、戦士というより農民の家庭に生まれました。その家の中でも一番年下でありました。皆さん一度想像していただきたいんですけど、村の中で一番貧しい家に生まれている、その上一番年下の末っ子である、そのような人がリーダーとなりなさいと言われている姿を思い浮かべてほしいのです。末っ子の特徴として私が思い浮かぶのは、目の前にして言うのも申し訳ないんですけど、何か他力本願でお兄ちゃんやお姉ちゃんがやってくれる、また親が面倒を見てくれる、末っ子にはちょっと特徴があるんではないのかと思うんです。本当に自分がやらなくても誰かがやってくれる、自分は好きなことをしていればいいというような部分があるのではないのかなと思うんですが、間違っていたらすいませんでもギデオンに対しては少なくとも自分から名乗りを上げてリーダーになっていくという人であるというよりは、どちらかというと引っ込み思案なところがあるのではないかな、そんな印象がギデオンにはあります。そんなギデオンに御使いが現れて、大勇士よ、主はあなたと共におられます あまり目立たない人が勇士となって変わっていく、どのように主は導かれたのかというところを見ていきたいと思います。ギデオンはその言葉を聞いても全く信じられませんでした。自分がそのようなリーダーとなっていく、しかも近隣から襲われているとても大変な状況のその中で、自分が大勇士となって人々を導いていく、イスラエルを助けなければいけない、そのような役に当たった時に、ギデオンははっきりと言います。御使いに、では証拠を見せてください、自分がそのようなものであるという証拠を見せてください、今から私はあなたの前に供え物を持ってきます、小ヤギ一匹焼いてきます、36リットルのパンも焼いてきます、スープも持ってきます、だから少し時間がかかると思います、でも待っていてください、あなたがこのところで待っていてくだされば、私はあなたを信じたいと思います。そのように御使いに頼んで、自分が家に大急ぎに帰って供え物を準備して戻ってきました。御使いは待っていてくれました。その供え物を岩の上に置きなさい、小ヤギとパンをそのところに置いてスープを注ぎなさい。御使いが杖を持ってそれを叩くならば、それが焼き尽くされてしまいました。そのことを見た時に、ギデオンはその御使いの言葉を主の言葉であると信じたいと思いました。そこで御使いはおっしゃいます。バールというその偶像をイスラエルが拝むようになっていたんですね。そのバールの像を引き倒して、そばにあるアシラの像も引き倒して、頂に主のために祭壇を築き直しなさいと命を受けます。ギデオンは決心します。自分がそのことをする役目に当たっているんだということを決心して、人の目を恐れ、昼ではなく夜にバールの像とアシダの像を引き倒し、そして主のために新しく祭壇を築き直すということを実行します。こんなことってあるんじゃないかと思うんです。ギデオン自身は神様の声を聞きました。そして自分にもしそういうことができるのならば、私はそれをやらせていただきたい、やってみたいと思う。しかしいざ実行しようとするときに、人の目が気になってしまう。今までの自分を考えると、それが人々に認められるとは思わない。自分は貧しい家に生まれ、年下扱いされて、お前がなんでリーダーなん？そう言われながら、人々が自分がやろうとしていることに認めてくれないんじゃないかという恐れが襲ってくることがあるんではないかと思うんです。だからギデオンは考えました。昼ではなく夜に実行しようと。でもそのことをした時に、案の定人々は怒りました。私たちが今拝んでいるバールの像に、どうしてこのギデオンがそのようなことをしたのか、大騒ぎになりました。ギデオンを連れてきて殺してしまえというところまで来ました。でもお父さんが自分の息子がやったことに対して人々に知恵を持って収めてくださいました。ギデオンはそのようにして助かったんですけれど、そのところにもう一度戻るときに主は言ってくださいました。私があなたを強くしよう、あなたはこのあなたの力を持っていって、新改訳の聖書ではあなたのその力を持っていきと言います。これは神様がギデオンに力を与えてくださった時に、神様が遠い天から力を与えてくれるのではなかったんです。神様が共にいてくださって、横にいてくださるだけではなくて、あなたはこのあなたの力を持ってとおっしゃいます。それはもう一度どういう意味かと考えると、神様が与えてくださった力を私たちは借り物として用いるのではないのです。神様が与えてくださった力を、あなたはもうあなたの力にして用いなさいと、神様はそのようにおっしゃってくださる神様です。神様が私たちに与えてくださっている力は、もはや主からの借りているものではありません。私たちの力として神が用いなさいと言ってくださっているから感謝したいと思います。私たちは虎の家を狩る狐、 神の力を借りて生きるものではなく、神の力は私の力となって歩むものでありますから感謝したいと思います。そして主が共にいて、バールの像を倒しましたね。そして主のために新しい祭壇を築き直しました。そのところに今度は神様が命じてくださったことは、兵を召集しなさい、そして近隣の敵と戦いなさいと言ってくださいました。最初に言ったように、自分がリーダーとなって声を上げることが恥ずかしかったと思います。人に認めてもらえないと思ったと思います。でもギデオンは主の力を帯びて人々を召集しました。そしたら自分のマナセという一族だけではなくて、たくさんの周りの集まってほしいみんなが集まってくれました。召集した兵士の数は3万2000人でした。皆さんこの辺はよくご存知だと思うんですけれど、でも主はおっしゃるんですね。その兵で戦ってしまうと、あなた方が自分の力で戦って勝ったんだと言ってしまってはいけないので、もっと兵を減らしなさい、恐れおののく者は帰れと言ってみなさい。そうすると2万2000人が去って1万人になってしまいました。でも1万人でも多すぎますと主はおっしゃります。もっともっと減らしなさい、私の言うやり方で減らしなさい。水の飲み方を持ってみて、口をつけて水を飲むものと膝をつきながら水を飲むものとに分けなさい。そうすると今度は周りを気にしながら注意深かったものは300人だけが残りました。3万2000人が300人になったのです。これは少なすぎると私は思ったんですけど、3万2000人が300人になった、100分の1以下になったわけです。でも神様はそれをもってして戦いなさいとおっしゃいました。近隣のミディアン人たちが陣を敷いているところを崖の上から見渡すと、少なくとも3万人以上がいるのです。でもこちらは減らして300人。その中で戦うところに神様が何をされるのでしょうか。300人を率いてミディアン軍へ突っ込んでいけ、必ず勝つぞと神様は仰せられます。しかし不安があるようなら、先に陣営に降りていって何が話し合っているか聞いてきなさいと言われるのです。そうすればお前は勇気を持って戦うことができる。神様がそうおっしゃってくださったので、ギデオンは敵の陣軍に入っていきました。そして何が話し合われているのかということを聞きました。何が話し合われていたかご存知でしょうか。ちょうどその時、悪夢で目を覚ました兵士が仲間にその夢の内容を語っているところでした。それはどんな内容だったかというと、大麦が塊となって落ちてきて、自分たちはぺっしゃんこになってしまったんだという夢を見ました。それがとても怖かったと、自分たちは潰されてしまったんだと仲間に言っている時に、その仲間は言いました。それはイスラエルのギデオンの剣に違いない、神様がギデオンに勝利を取らせるんだと、そのように語っているのを聞きました。目で見るならば多くの軍勢がそのところにいます。目で見るならば多くのラクダが圧倒的にいます。でもギデオンに聞かされたのは、中の兵たちが自分を恐れて怖がっているという内容を聞かされたのです。私たちもそのようなことがあります。目で見るならば本当に怖くて、大勢が固まっていて、まるで自分に何か悪いことを言っているような気がする時があります。恐ろしくて、人の目が怖くて、自分は何ができるんだろうと思うような時があります。でも神様は自分が選んだものに対して、人の心を変えてでも、人の夢に入ってでも、そのものを守ろうとされているのです。目で見える大軍が事実ではないのです。私たちについていてくださる神様が私たちに何をしてくださっているのかということが大切なのであります。私たちも目に見えていることに恐れる必要はないということをもう一度思いたいと思います。私たちが目で見えるならば、自分は弱いものと思うことがたくさんあるかもしれません。 でも神様は私たちを守ってくださる神様でありますから感謝したいと思います。私たちがそうやって人の目を恐れるようになったのはなぜでしょうか。生まれた時から私たちは遠慮していたわけではないと思うんです。生まれた時から私たちが弱気であったわけではないと思うんです。いろんな経験を通して私たちは自分がまるで弱いもののように生きることを思ってしまったのかもしれません。でも今言ったように神様が私たちに思っていてくださっていることは違います。私たちに強くあれ、大きくあれ、元気であれ、私をもっと信じなさいと言ってくださっているのだと思います。今ここで一曲聴いていただきたい曲があります。アンジェラ・アキさんという一般的にも有名な方のフリオという曲なんですけれど、歌詞をゆっくり聴いていただきたいのです。ではお願いします。
幼い頃のフリオは何でもできると信じていた。遊び相手が欲しい時にはいつも見つけ出した。退屈と鬼ごっこして好奇心と探検に出かけ、眠れない夜は遅くまで孤独とおしゃべりした。選手になりたいとある日親に相談してみた。すると冗談でしょうというように笑い始めた。受験に対し真面目でも志望校を聞いた先生に、君はいつも現実離れしていると責められた。世界がどんどん色あせて、僕には無理と後ろ向きな少年になった。フリフリフリよ、フリフリフリよ。社会人になりフリオは空が好きな女性に出会った。昼休みの屋上は二人の聖堂になった。同僚に利用されてる、上司にいつも怒鳴られている。傷だらけのフリを抱きしめ彼女は口にした。こうって言った心が溶け始めた。フリフリフリよ、平気なフリよ、強い自分になりきるのよ。そのうち口は我が子を抱きしめ、3000g の奇跡にマリという名前をつけ呼びかけてみた。目はまだ見えていないけど僕の声に気づいたみたいと、フリオはちょっぴり自慢げに得意げに微笑んだ。自由
忘れずは
神様からの励ましソングです。神様が信じることを思い出しなさいと、私たちにあなたをどのように想像したかということを思い出しなさいと言ってくださっていることを感謝いたします。イスラエルの民は救ってくれたギデオンに、これから先も私たちを治めてくださいと言ってきました。でもギデオンは分かっていました。私はあなた方を治めることはいたしません、また子孫もあなた方を治めることはいたしません、主があなた方を治められます。最終的に神様がご自身を一番表してくださったのは誰にだったでしょうか。ギデオンにです。みんなを救いなさいと言ったその民も大事でした。でもご自身を表さられたのは行ったギデオンに対してだったのです。民はギデオンがやってくれたかのごとくギデオンを見てギデオンに収めてくださいと言いました。でもギデオンは分かっていました。このことをなされたのは神であると。神様が私たちに一番知ってほしいと思われるのは、軍に不安を与えることとか、ギデオンに言葉を与えることとか、奇跡を起こすこととか、そのあらゆることを神様は用いられますけれど、神様が一番私たちに伝えたいと思っていることは、私があなたと共にいるよということではないでしょうか。主の使いはそのことを知っていました。だからギデオンに大勇士よ、主はあなたと共におられますという言葉から始めているのです。私たちにとって一番大切なことは、あらゆることを対処する方法論ではありません。私たちに大切なのは、主が常に共にいてくださって、主がどんな時も、良い時も悪い時も、苦しい時もしんどい時も、どんな時も主が共にいてくださるということを私たちに知ってほしいということです。そのことを神様は伝えるために、私たちにいろんなことを起こし、またいろんなことを乗り越えさせて、私たちにそのことを伝えてくださっているから感謝したいと思います。私たちは聞いて知るものですけれど、神様は実感を持って自分を知ってほしいと願っておられます。神様との個人的な関係を持って、主が自分から離れないお方である、あなたが私と共にいてくださって、どんな時も私は大丈夫なんだと思いながら生きていくことを望んでくださっています。どうか今日そのことをもう一度受け止めたいと思います。主の選びによっては、特別に苦しい命をいただいている方もいるかもしれません。しかし多く許された者は多く愛するようになると、神様が言っておられるように、多くの苦しみを体験した人には、神様は必ず多くの報いを与えてくださるんだと信じます。多くの涙を流した人には、多くの喜びと感動を責任を持って与えてくださる神様であると信じます。神様はそんな方であります。私たちはもう一度プリオの曲のように、自分にとって痛みがあるのならば、もう一度信じることを思い出したいと思います。信じることを思い出して神様と共に歩みたいと思います。心から感謝いたします。お祈りさせていただきます。イエス様、ありがとうございます。あなたが今日このところで私たち一人一人と共にいてくださることを心からありがとうございます。あなたは天から私たちを見下ろして、私たちをただ応援してくださる方ではありません。聖霊様を送って、私たち一人一人の心に住んでいてくださって、私たちを励まし、助け、強め、あなたと共に歩むものとさせてくださっていることをありがとうございます。イエス様、これから先も私たちはただ良い時だけの時ではないかもしれません。でも主よ、私たちが今何もない人生を選ぶのではなく、主と共に歩み、主と体験を積んでいく、あなたが共にいてくださるから私たちは大丈夫だと確信を持ちながら歩んでいくことができる、そのような人生を選びます。イエス様、 どうぞ私たちに今日よりも明日、明日よりも明後日、日々強く主を感じながら生きる力を与えてください。私たちは小さな神様を信じているのではありません。計り知れない力を持ったあなたを信じています。ですから私たちはもっともっとあなたを知ることができますから期待いたします。あなたを体験させてください。あなたの力を見せてください。そして私たちがその力によって自分がその力を帯びながら人々に力を与えていくものとなれますように、主が私たちに与えてくださるそのビジョンを心から感謝いたします。このところに私たちが召されていることを感謝いたします。一人一人に役割があります。どうぞ主よ、どんなところに使わされてもあなたが共にいてくださって、私たちが不安の中生きるものではなく力強く踏みしめながら生きるものでありますように、主に期待しお委ねし感謝して尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。